私に帰りなさい、生まれる前にあなたが過ごした大地へと、この出に帰りなさい、巡り合うため奇跡は起こるよ、何度でも魂が桜。
顔、巨大ロボット探しても乗ってないわよ。え、人の作り出した究極の汎用人型決戦兵器、人造人間エヴァンゲリオン、その初号機よ。建造は極秘裏に行われた我々人類最後の切り札よ。これも父の仕事ですか？
そうだ。
あ、
久しぶりだな
父さん。
ふ、出撃。
出撃？ゼロ号機は凍結中でしょ。まさか初号機を使うつもりなの？
他に道はないわ。
ちょっと、レイはまだ動かせないでしょ。パイロットがいないわよ。
さっき届いたわ。
マジなの？
碇シンジ君。
はい。
あなたが乗るのよ。
え？
でも綾波レイでさえエヴァとシンクロするのに7ヶ月もかかったんでしょ。今来たばかりのこの子にはとても無理よ。
座ってればいいわ。それ以上望みません。
しかし
今は首都撃退が最優先事項です。そのためには誰であれ、わずかであれ、エヴァとシンクロ可能と思われる人間を乗せるしか方法はないわ。分かっているはずよ、葛城一位。
そうね。
父さん、なぜ呼んだの？
お前の考えている通りだ。
じゃあ僕にこれを乗ってさっきのと戦えっていうの？
そうだ。
嫌だよそんなの。何を今更なんだよ。父さんは僕がいらなかったんじゃないの？
必要だから呼んだまでだ。
なぜ僕なの？
他の人間には無理だからな。
そんな、見たことも聞いたこともないのにできるわけないよ。
説明を受けろ。
そんな、できっこないよ。こんなの乗れるわけないよ。
乗るなら早くしろ。出なければ帰れ。
ピューどん。
やつめ、ここに気づいたか。
シンジ君、時間がないわ。
乗りなさい。
いやだよ、せっかく来たのにこんなのないよ。
シンジ君、何のためにここに来たの？ダメよ逃げちゃ。お父さんから、何より自分から。
わかってるよ。でもできるわけないよ。
冬月、霊を起こしてくれ。
使えるかね。
死んでいるわけではない。
わかった。
霊。
はい。
予備が使えなくなった。もう一度だ。
はい。
初号機のシステムを例に書き直して再起動。
了解。現作業を中断、再起動に入ります。
やっぱり僕はいらない人間なんだ。
危ない。エヴァが動いた。どういうことだ。右腕の拘束具を引きちぎっています。
まさか、ありえないわ。エントリープラグも挿入していないのよ。動くはずないわ。
インターフェースもなしに反応している。というより守ったの彼を。いける。
はい、皆さんお世話になっております。真夜中にゲイです。このポッドキャストは東京在住ほのぼの系お兄さんゲイカップル2人が、どちらかが死んでも悲しくならないように真夜中にこっそりと会話をしている番組です。タスマニアデビルに会いたいうどんと、
充実の帯に
3本目のストライプが入ったポリタン
の提供でお送りします。
お送りしますって、
はい、
何ですか、
あの冒頭、
ね、冒頭のは何ですか、あれは。
いやもう最近さ、
はい、
花粉がひどいじゃないですか。
花粉、まあ確かにひどいけど、はい、それとなんか関係あるんですか。
まあ春といえば、
はい、
桜なんですけど、
まあそれは合ってますね、
うん、ただ僕の中でやっぱ春といえば、
春といえば
花粉なんですよね、
はい、
なんでもう魂というかさ、
はい、
まあ、頭の中も全部すべて錯乱しているわけなんですよ。
錯乱してるのね。
うん、なのであの冒頭魂が錯乱という
あれルフランじゃないの。
まあルフランだけど、
はい、
まあ、言い換えれば錯乱じゃないですか。
言い換えもう変えちゃってるけどね、うん、
うん、あの今あのポッドキャスト業界では、
はい、
ロッコスパキョーさんが主催する、
うん、
あの特別企画、コラボ企画がありまして、
はい、
なれそめ音色、
はいはいはい、やってますね、はい、3月中で
桜のミュージックをテーマにこ
うい
ろいろなエピソードを話していくという、
はい、
あの素敵企画が、
はい、
あのされていますけれども、
してますね、
ね、僕らもやりたかったね、
やりたかったねちょっとねいろいろあってできなかったけどね。
そうなんですよ、
うん、
なんでちょっと今日はね、
はい、
まあ、魂のルフランこと魂のサクランについて、
は
い、あのいろいろ話していこうと、
はい、
まあ、勝手に便乗して、
勝手便乗ですね、
なれそめ音色的なことをやろうと思ったんです
よ、ね、思ったんですが、
はい、でその魂のルフランことサクラン、
はい、ことって場合、はい
はい、にまつわるエピソードといえば、
はい、
やっぱり
やっぱり
エヴァンゲリオンなんですよね。
エヴァンゲリオン、
はい、
魂が錯乱でエヴァンゲリオン、
まあ、なぜかというと、
うん、
この魂のルフラン高橋留美子さん
が歌
いましたけども、
はい
はいはい、
うん、
アニメ版のエヴァンゲリオンのエンディングの曲なんですよね、
うん、ああなるほど、
はい、なのであのエヴァンゲリオン第1話の
アニメ版って言ってるのはテレビのこと言っているのかな。
そうですね、テレビアニメ版です、
ね、あなるほどね、
はい、映画版もありますけれども、
うん、
なのであの大事な大事な、
うん、
テレビアニメ版の第1話の、
はい、
主人公の碇シンジ君が、
はい、
エヴァンゲリオンに乗りますっていうところまでの、
なるほど、
とても大事なシークエンス、
シークエンス、
はい、
なるほど、素晴らしい声優陣たちでの送りでしたね、はい、先ほどは。
そうですね、僕とポリタンさんで、
う
ん、
言っちゃうんだ
一人何役こなしたのか
分かりませんが、
はい、あとてもいいクオリティで
いいクオリティでしたかね、
はい
はい、
シンジ君のひしひしとした、
はい、
あの逼迫する心境と、
うん、
魂が錯乱していく様子、
あなるほどね、
そして何が何でも乗れという、
うん、
律子さん、
うん、
美里さん、
はい、
玄道、
はい、
碇玄道冬月さん、
はい、
ね、まあ、様々な豪華キャストで、
そうですね、ちょっと若干綾波レイがなんかもたえているばっかりでしたけど
あえてましたね、
あえてましたね、うん、
あの綾波レイを演じたのはあの僕ですからね、
うんうん、はい、そうですね、
はい、ということであの冒頭の方にね、
はい、
あの5分楽しんでいただけたと思うんですけれども、
どうでしょうか、ちょっと僕は美里さん辛いなと思いながらやってましたけど、
はい、まあ、そんな中ですよ、
うん、
僕最近ですね、
あち
ょっと会いたい動物がいまして、
あなんかさっき言ってましたね、
はい、
タスマニアデビル、
はい、うん、もしかしたら聞いたことがあるかもしれないんですけど、
うん、
タスマニアデビルっていう動物がいるんです、
うん、
これね僕大好きなんですよね。
大好きなんだ、なんで大好きなの、うん、
かわいい、
うん、かわいいけどそれはかわいいけど、かわいいっていうのはいっぱいいるじゃない、うん、
はい、
うん、なんでその中でもタスマニアデビルがいいの、うん、
やっぱ黒いからじゃないかね。
黒いから。
黒くて目がチンチク、チンチクやね、
クリンクリンしてる。そうね、クリンクリンしてるね、可愛いよね、
うんうん、見た目も可愛いんだけど、
うん、
まあ、あの東京のね多摩動物公園で、
うん、
あの見れるそうなんですよね今。
あ、なんかこの間朝のニュースでやってましたね、
うんうん、ワイティとパピティちゃんっていう名前らしいんですけど、
う
ん、
そう、可愛い。
ちょっと近々、
うん、
あの鑑賞しに
鑑賞しに
行っているんですよね。
あ、行くんですね。
はい、
わかりました。
でもなぜタスマニアデビルという名前がついたのか、
はいはいはい、
堀田さんわかりますか。
わかりますが、うどんちゃんどうぞ。
はい教えたもんね、
この前。そうね、知ってるから。
嘘つけないもんね。
そうなの。
あの、まあ、タスマニア半島にいる動物なんですけども、
うん、オーストラリアのね、
はい、
うん、
生息してますが、
うん、
鳴き声が、
うん、
あの悪魔のような鳴き声。
悪魔のような、
そう、デビルのような。
どんな鳴き声なんでしょう。
ギャーっていうのね。
悪魔ってギャーって鳴くんでしょうか
とか、
うん、
あと子供が泣きわめくような声とも言われてて、
はあ、
まあ、それが夜中にね、
うん、
夜行性なんで夜中に結構泣くらしいんですけど、
うん、
それでこう悪魔みたいな声っていうので、
へ
タスマニアデビルっていう名前を付けられたそうです。
なるほど、あんな可愛らしい見た目なのに、
うん、
あの実際に会ってみてキャッってなったでしょうね、うん、
はい、
見つけた人も
そうですね、
うん、
かわゆって、
え、こんな鳴き声の主がこんなかわゆいのみたいなね、
うん、
なっちゃったでしょう ね、 そうね、初めて見た人は、うん、
ちょっとめでていきたいなと思っています。
あ、わかりました、めでていきましょう、はい。
ポリターさん何ですの、
はい、
ジュージュスの帯に3本目のストライプが入ったんですか。
はい、こちらも進捗報告にはなりますけれども、
はい、
あの僕ジュージュスをね、うん、もうずっとあのこの1年ちょっとやってますけれども、
はい、うん、
あの帯にこう、ね、だんだんこうストライプっていってこう帯の一部にこう白い紐がこうどんどん増えていくんですね、
はい、
回数を重ねていくと、
うん、
まあ、グレーディングって言ってこう先生に認めてもらえたら、
うん、
でそれが、先日3本目に入りまして、
はい、
でこれが4本目に入ると、
うん、
やっと次の色帯に挑戦できるっていうね、
うん、
権利が得られるので、
はい、
やっと間近まで来ましたよと。
間近間近か、
間近間近かですね。ちょっとねもうちょっと頑張っていきたいなと思っている所存でございます。
わかりました。
はい、
まあ、深掘りはちょっと僕あんまりグレーシー柔術知らないのでできませんので。
そうだね、
はい、ここいらであのもう10分超えてますので、
あら、
乾杯をしていきたいと思います。
乾杯をしていきましょう。
じゃあ今日はやっぱりね冒頭5分の、
うん、
まあ、僕らの、まあ、寸劇に皆さん耐えたということで、
うん、
まあ、飛ばした方もいらっしゃると思いますけれども
いるのかな、
やっぱり気分だけは、
はい、
碇シンジ君のように乗りますって言ってかないといけないと思いますので、
そうなんだ、
皆さんも一緒に真ん中にゲイ乗っていきたいと思います。
はい、
せーの、真ん中にゲイ、はい、バーイ、うん、はい、ポリターさん今日のお飲み物は何ですの。
はい、今日は、久しぶりのみちょさんから、
はい、
ビューティータイムレモン&グリーンティー抹茶仕立てでございます。
はい、ありがとうございます。美味しいですね、はい、
美味しいですか、よかった、
うんうん、
なんかみちょシリーズで新しく出たっぽかったんで買ってみました。
はい、
うん、
美味しいですね、
うん、
ということで、
はいはい、わかりました。
はい、今日はまあ冒頭エヴァンゲリオンのね紹介をさせてもらったということで、
うん、
何を今日は紹介していくかと言いますと、
はい、
最近買って良かったものを、
うん、あ、ベストバイ的な、
はい、紹介していきたいと思います。
していきますか。
やっぱりねエヴァンゲリオンといったら、
うん、
マシーンですよね、人造人間なんです
よ人造人間ですね、
はい、であの僕たち世の中のね、
はい、
人間たちは、
はい、
もうあの人間ではあるんだけども、
はい、
もういろんな機械に、ね、パソコンとかスマホとか、
うん、
いろんなテレビとかも含めて、
うん、
機械にまみれて生活しているわけですよ。
まあそうでしょうね、まあ、
機械と共にって言えばいいのかな、
うん、
それはまさにもう人造人間だと思うんです
ね。そう、飛躍してない？
うん、飛躍してません。
わかりました。
ということで、あの僕うどんから皆さんにですね、
はい、
超おすすめしたいガジェットを紹介していきたいと思うんです、
はい、
これねぜひ皆さんね良さそうと思ったらね、
うん、
買ってみるのがいかがなんですかね、というものがございます。
どんないいものを紹介してくれるんでしょう。
はい、ここね1ヶ月ぐらい僕使ってるんですよ、うん、買ってからね、
はい、
で、まあ、ちょっと iPhone ユーザーになっちゃうんだけども、
うん、
マグセーフっていうのが対応している iPhone、
そうだね、
まあ、ここも3年4年ぐらいの iPhone が、うん、マグセーフ対応って言って、うん、あのスマホの裏にねペタってこう磁石がついてる、
そうだね、
うん、ものがあるんですけれども、
うん、
それに対応している方はねちょっと必見です。これ
必見、必聴のことかな、
どっちでもいいです、はい、どこのメーカーかというとアマゾンで買えますけども、
はい、
日本のメーカーで、
うん、
マテックっていうメーカーさんがあるんですね。
マテックさん、
はい、
はい、
MATECH、
はい、
マテックっていうところが出している、はい、マグオン5000っていう充電器があるんです、
はい、
モバイルバッテリーですね。
何がすごいんですか。
これね今までそのモバイルバッテリーって僕何個も買ってきたんだけども、
うん、何個も買ってるね、
はい、 このモバイルバッテリーっていうのはなんと、
うん、
そのマグセーフを利用して、
うん、
スマホに貼るんですよ、
うん、
ペタって今貼ってみるね、
うん、音だけでわかるかな。
もう一回やるよ。ほら、
あ、でも、あ、充電開始の音が聞こえましたね。
そうなんです、
うん、
これねすごく薄いの、 1センチもないんですよ。
1センチないし軽いよね、
うんうん、重さもね 100g ないんですよ、
うん、
これをスマホにペタッと貼るだけで、
うん、
なんとスマホが充電されちゃうっていう。
なるほどね。
しかも結構早くね、
まあ、普段ねスマホの充電に困ってる人とかには便利なグッズですよね、
うん
うん、
これねすごくいいのがやっぱりケーブルレスで充電できるのって、
うん、
すごくストレスフリーなんですよね。
フリーですか、
うんうん、貼ったままポケットに入れてもいいし、
うん、
なんならあの貼ったまま寝てもいいんですよね、
うん、
でこの充電器ね、この充電器自体の充電は USB-C、
はい、
iPhone にあのよく使われているライトニングと違うの、
うん、
このモバイルバッテリーを充電する USB-C さえ持っていけば、
うん、
そのまま貼ったまま寝ておけば、
うん、
iPhone にねペタッと貼ってこうやって充電されるじゃない、
うん、
このままね USB-C 挿しておけば、
うん、
iPhone もこの充電器も充電されちゃうわけ。
なるほど。要はライトニングのケーブルを忘れた時でも充電できちゃうよってことですね。
そう、
うん、
これ何を意図するかっていうとね、
はい、
今あの iPhone15 からライトニング廃止されて、
うん、
USB-C になりましたけど、
うん、
それ以前の機種の人でも、
うん、
iPhone のねもう US ライトニングいらなくなっちゃったの、
うん、
これね画期的。
画期的ですか。
とても画期的。
画期的画期的ですか。
端的みたい、
うん、よく分かんなかったね、
はい、うん、もう一回紹介しますと、
あ、そう、もう一回紹介するの、
はいはい、マテックさんが出しています、
はい、
マグオン5000っていう充電器、これ今 Amazon だとね5990円、うん、
あ、まあそこそこのお値段ですね、
うんうん、僕タイムセールの時買って5000円ぐらいで買いました、
うん、そうか、そういうセールの時期を狙うのもいいですね、
うんうん、でこれ何パターンか出てまして、
うん、
マグオンの5000の上がね7000っていうのもあって、
うん、
これはプラスね今500円ぐらいすると 7000mAh になるので 1.5 倍ぐらいの容量に増えるんですけど、
なるほど、
これはね USB-C でも充電できるし、
うん、
なんとライトニングケーブルでも充電できる。
ああ、じゃあライトニングがある人でも、
うん
うん、
し、あの充電器自体がねスタンドの仕組みもちょっと構造があって、
うん、
ペロッチャカってやると、
ペロッペカってやるんですか、
うん、
はい、
iPhone 用のねスタンドともして使える。
ああ、モバイルバッテリーがスタンドにもなってしまうんですね。
そうなんです、うん、でかつその上もなってね、
うん、
1万っていうのもあります、
うん、
だから僕が使ってる 5000mAh の2倍、
うん、
1万mAh っていうのもあるんですね、
はい、
これはね薄さ1センチは超えますけども、
はい、
まあ大容量の方は、
うん、
それ買ってもいいんじゃないでしょうかっていうね、
うん、
これね会社の人にね実際見せたのね、
うん、
そしたらね結構な人がね良さげーって言ってね。
良さげーだったの。
うん、一人買ってくれたん。回し物買って、
そっかそ
っか、いう感じですけど。
そうだね、うん、うん、
でもこれねとてもおすすめです。
はい、
あのぜひ皆さんちょっと騙されたと思って、
うん、
モバイル充電器買い替えようかなって、でもそんな大容量じゃなくてもいいかなっていうね、
うん、方、
このマグオン5000、スマホ1回分は十分に充電できますんでね、
うん、
いいと思いますのね。
そうですね、モバイルバッテリーってさ、
うん、
やっぱりお出かけするときに、
うん、
ついこうね忘れてしまって、うん、で出かけ先でこうコンビニとかで買わなきゃみたいになることが多いですけども、
はい、
でもこんだけねあのスリムなサイズだったら、
うん、
こうね、なんかどこにのポケットにでも入れられるので。
そうね、
うん、
このさモバイル充電器ってさ、
うん、
結構いろんな海外のメーカーさんも出してて、
うん、
しかも結構廉価なものもあって、
はいはい、はい、
あのね、なんか何回か使ったら壊れちゃったとかさ、発火しちゃったとかっていう話も結構あるわけ。
なるほど。
ここはねやっぱ安心安全の国産のメーカー、
うん、
マテックさん、
うん、
まあ製造自体はもしかしたら中国かもしれませんが、
うん、
書いてあったメイドインチャイナ、
はい、
まあそこはまあねちゃんと品質は保たれてますから、
はい
はい、ということなんですけども、
うん、
ただね大容量もね結構おすすめしたいのもあって、
はい、
前も多分おすすめしたんですけど、
うん、
こ これも日本のメーカーで、ね、これは CIO っていうメーカーさんのスマートコビープロっていうモバイル充電器、これはね iPhone とか関係なく使えるんですけども、
うん、はい、
1万ミリアンペアで、
うん、
なんとタバコの箱ぐらいのサイズのちっちゃいモバイルバッテリー、
うん、
これもでも5000円ぐらい、
なるほど、
うん、結構安価なんですけれども、
うん、
これもねぜひちょっとおすすめですね。
うん、こっちはなんでおすすめなんですか？
ちっちゃい、
はい、
ちっちゃいし、うん、モバイルバッテリーの残量っていうのが何パーセントあるかっていうのが、
うん、
液晶画面ついてて、
あー、パーセンテージで見れるのはいいかもしれないですね。
そう、フルだと 100% からどんどん減っていくんだけど、
うん、
これがね手のひらサイズで使えるっていうのはねとても良きことだと思います。
あ、はい
はい、気になった方はぜひモバイル充電器、
うん、
お試ししてみてはいかがでしょうか。
いかがでしょうか。
はい、では次ポリタンさん。
あ、私の方なんですね。
はい、
私の場合はちょっとガジェットではなくてですね、
うん、
玄米って皆さんあまり美味しくないって思ってないですか？
美味しくないと思ってます。
そうですよね、
はい、
だけどやっぱり白米ってやっぱりカロリーが高いじゃないですか。
そうね、
うん、でそしてダイエットしたい人からしたらやっぱり白米ご飯って食べたいけど我慢しなきゃいけないものっていう風になっちゃうじゃないですか。うん、そうするとどうするかっていうとこう玄米とかでね、
はい、
こう何置き換えダイエットみたいなね、
うん、
ことをして頑張る方もいると思うんですよ。で玄米ってとにかくもう栄養素がすっごい高いので、
う
ん、
そのようね、
うん、そういう意味でも健康になるっていう意味でも玄米ってとてもいいんですけども、
はい、
残念ながらやっぱりこう炊くときに長時間水につけておかなきゃいけないとか、
うん、
実際炊いてみてもまあ、そこまで白米に比べると美味しくないなとかね、いろいろ問題がねやっぱりその我慢しなきゃいけないっていう食べ物のイメージが強いと思うんです、
はい、
なんですが、うん、それを一気に解決できるものができたんです。
なんと
なんと、なんか商品紹介っぽいでしょ、はい、
でもちょっとその前にさ、
何
白米の悪いところもお伝えしてもいいかしら。
悪いところ、白米の、
はい、
白米の悪いところってカロリー以外にあるの？
あのね、悪いところというよりも、
うん、
デメリットっていうのかな、
はい、
僕、筋トレしてるじゃないですか、
うん、
で筋トレ、体をムキムキマッチョにしたい人にとっての、
うん、
一番の天敵って、
うん、
炭水化物なんですよ。
あ、そうですね、炭水化物、うん
うん、燃えにくいので、
うん、
言うなれば太りやすい、
はい、
し脂質がつきやすいんですよね。
脂質、糖質ではなくて
糖質も、
うんうん、
筋トレする人って、
うん、
もう白米食べない人が多いんですよ。
あ、多いね、うんうん、
セサミとか、
うん、
鶏胸肉とかね、
うん
うん、よく聞くじゃないですか。
まあ聞きますね。
代わりにタンパク質とか、
うん、
取ったりとかね、
うん、
なので今からポリタンさんが言うものは、
うん、
そういう人にもとってもおすすめなんですよ。
なるほどね、
はい
はい、実際この、うん、これから紹介する商品を食べるきっかけになったのは、うん、
はい、
そのうどんちゃんがその白米を控えたいと言い出したところから探していたものなんですが、
うん、
今からご紹介するのは金目米さんっていうメーカーさんが出している金目ローカット玄米、
はい、
はい、こちらなんですけれども、
うん、
何がすごいってまず白米のご飯より糖質が 32% オフ、
うん、
カロリーも 30% オフ、
すごいね、うん、
そして白米に比べて食物繊維は8倍、
もりもり
なんですが栄養価は玄米と同じ、
うん、
そして何よりも炊くのがめんどくさかった玄米と違って、
うん、
白米と同じ炊き方で美味しく炊ける、
うんうん、
しかも無洗米なんでめっちゃ楽、
楽だね、
もういいことずくめじゃないですか。
うん、
そして実際今我々平日の夜とかこれを食べてるんですけども、
うん、
美味しくない？
ね、玄米っていうこと忘れちゃうね、
うん、普通に食べれちゃうよね。
白米との違い何ですかって言われても、
うん、
本当にねほんの気持ち柔らかいかなっていうぐらい、
うん、あ、そうね、
ちょっとふわっとしてる、ふっくらしてるって言えばいいのかな、
うん、そう、通常の白米を炊く時よりも水少し多めなんですね、
うんうん、
なのでちょっと柔らかいのかなとは思うんですけれども、
うん、
何よりも結構お米が大きく膨れるので、
うん、
今2人で1合しか食べてないんです。
なんと
すごくない？
すごいね。
ね、それがこう美味しく食べれるっていうこの金目ローカット玄米、
うん、
あの痩せたいと思ってる方、うん、筋トレ頑張ってるけど白米欲しいと思ってる方、
うん、
ぜひおすすめです。
これ、ね、僕さ、
うん、
あの別に案件とかじゃないんですけど、
案件ではないですよ、
うん、本当になんかね白米との違いがあんまり分かんない、
うん、
まあ、味の面では、
うん、
やっぱ白米ってやっぱ美味しいのは美味しいし、
甘みがあるからね、うんうん、
なんかこう明太子食べたいとかさ、
うん、
卵かけご飯にしたいとか、
うん、
なんかやっぱりあの白米がいいよねって場面って、うん、もちろんあると思うの、
はいはいはい、
けど、まあ、日常ね、
うん、
夕飯とかさお昼ご飯とか家で食べるっていう方、
うん、
このローカット玄米、
うん、
あの全く違和感なく食べれるし、
そう、
まあ、全く違和感なく調理もできるし、
うん、
なんか全然デメリットを感じません。
そうなんです。そして玄米ってやっぱり消化しづらいっていうデメリットもあるんですけど、う
ん、あ、私たちの胃が、
はい、うん、なんですがこのローカット玄米は消化もしやすいという、
ね、なんと意外ですね、
うん、本当にいいことしかない。でもここまでいいことばっかり言うと、
うん、
皆さんお高いと思ってません？
あそこ行っちゃう？
はい、
まあお高いと思うよ、もちろん
思いますよね。
でもあれでしょ、白米ってさ、
うん、
だいたい5キロで、まあ、3000円とか4000円ぐらい、
あ、なるほどね、
しますよね、
うん、
だからまあなんだ1キロ換算で言ったら、
うん、
まあ1000円切るぐらい、
はいはいはい、
まあ、700-800円とか、
うん、
そのぐらいだと思うのさ白米って。
そうですね、
うん、このローカット玄米、うん、それよりももちろんお高いんでしょ？
お高いって思いますよね。いい振りでしたね。こちらですね、Amazon でももちろんお買い求めできるんですけれども、
はい、
あの近くのスーパーとかでも、
うん、
あの最近見かけるようになりまして、
はい、
あの我々の家の近くにはイオンというね、
はい、
あのとても助かっているスーパーがあるんですけれども、うん、そちらで見たところ2キロで1400円するしないみたいなね。
あらまあ。
わざとらしい。安くない？
まあ、安いね。
白米とあんま変わんない、
うん。
うん。だからこの値段で買えて白米よりも全然いいこといっぱいあって、
うん、
玄米のデメリットも解消されている。
ああ。
そして味もそこそこ美味しい。
うん。
なんかもうねこれ完璧すぎて。
そうだね。
今のお気に入りです。
はあ。
うん。
これはあのまあ白米ね、
うん、
僕らのポッドキャストやってるからさ、
はい、
農業系のポッドキャストさんもね、
はいはいはい、
のところからお米を買ったりとかもしてるんですよ。
してますね、
うんうん、しあのもらったりもするけども、
うん、
まあ使い分けですよね。
そうですね、やっぱりご飯の共にね、
うん、
あの出てくる梅干しとか、
うん、
なんか美味しいおかずを食べたいときはまあ、チートデイとしてね、
うん、
週に1回2回は白米食べますけれども
チートデイで白米中なんか贅沢だね
贅沢かな、うん、だけど普段はこのローカット玄米を食べるようにしております、う
ん、とてもいいと思いますよね、こちらね、
うん、そうなんです、
うん、
こちらぜひおすすめです。
はい、
はい、
ちょっとあの僕うどんとね、
うん、
ポリタンさんので、
うん、
話す内容が全然おすすめするものが違ったんですけども、
あ、種類がね、うん、
まあ、あんまり世の中でそんなに流行ってるとは思わない、
うん、
な僕が買ったねモバイルバッテリーは、
うん、
多分これからちょっと流行ると思う、
うん
うん、Amazon で少しずつね納期が遅くなってきてますから、
はい、
あのぜひちょっと興味がある方、
うん、
Amazon で見てもらって、
はい、
であのちょっとダイエットとか、
うん、
あの筋トレとか、
うん、
ちょっと糖質下げたいな、うん、カロリー下げたいなっていう方は、
うん、
あのポリタンさんがおすすめしていただいた、
うん、
金目ローカット玄米、
はい、
金目米さんが
そうですね
お出ししてるんですね。
お出ししてます。こちらですね、はい、実はあの私が会社で行っている、うん、あの筋トレが好きな人飲み会みたいなものが先日ありまして、はいはいはいはい、その時に一緒に参加した人に教えていただいたんですね、
うん
うん、でこれめちゃ美味しいから食べてくださいって言われて、
うん
うん、
おかげで僕の体重もね、
うん、
あの増えることはそこまでなく、
はい、
まあキープ
キープなのかな、
うん、
まあ、どうしても完食しておりますもんね。
そうですね最近ね、うん、
はい、
はい、あのぜひちょっと気になった方は うん、あのこのベストバイ。
あ、そうですね、
はい、
あのちなみにポリタンの方は少しずつ体重下がってきてます。
うん、
うん、
僕は少しずつ今増えてます。
増えちゃってんの？
お菓子が最近欲しくてさ。
あ、お菓子最近あなたよく食べてます
ね。
お菓子の町岡でいっぱい買っちゃったもんね
最近毎週お菓子の町岡に行くね。
行っちゃってるね。ちょっと来週は控えようかな、うん、
はい
はい、
ということで、
うん、
あのぜひ皆さんもね、何か買ったものでベストなものがあれば、
はい、
あの僕たち眉毛にご紹介してもらえたらと思います。あ、
教えてもらえたら嬉しいです、
はい、これからもなんか定期的にいいもの買ったら、ね、
うん、
紹介していきますね。
あ、そうなんですね、
はい、
分かりました。
ということで、真夜中にゲイでは皆様からの僕たち
私たち
に対するご意見ご要望を随時募集しております。
募集してます。
各種 SNS の DM やお便りフォーム、ハッシュタグひらがな眉毛などで
バンバン
皆様の声を届けてもらえたらと思います。
思います。
今回も皆様の貴重なお耳のお時間をいただき本当にありがとうございました。皆様の一日が少しでも明るくなりますように。それではまたお会いしましょう。真夜中にゲイのうどんでした。
ポリタンでした。
それじゃあまたね。
またね。
せーの、
真夜中にゲイ。
ではね、
バイバイ、
さよなら。